山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道 STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。さて、いよいよオリンピックが、パリオリンピック、パラリンピックが始まりまして、まあちょうど我々はな、26日の夜中か、午前2時半かなんかにな、開会式だからな、誰が見てられるかそんなもん、みたいな。要はパリとな、日本では8時間の時差があるからね、これどうしようもないんだけどな、と思ってたくせによ。なんだかな、やっぱり、加齢によるものなのか、目が覚めてしまってよ。で、ついつい、開会式見てしまったんだ。セーヌ川な、選手たちが、まあ、船で、登場をしてくるとことかな。で、見ててつくづく思ったんだけど、雨降ってたよな。あれ、選手、体調を崩したりしないかなと思って、それが心配だよ。それといろんな仕掛けがなんかあったんだけど、まあ確かにフランス、パリらしい仕掛け、ああ、綺麗だな、うんうんだと思うんだけど、果たしてあれ、選手や観客はどんな風に見えてたのかな。テレビで見てた方がずっと、なあ、簡単に見れてたんじゃないかな、と思ってね。まあ、開会式のその難しさみたいなものをね、やっぱり開会式を長くてもしょうがないべや。それこそ東京オリンピックの時もそうだったけど、まあ選手がな、まあ屋内の会館に入ってくるんだけどさ、なんせ200何カ国もあんだからさ、まあダラダラって言っちゃ失礼だけどな、こればっかりはまあしょうがないしな。だから今回船使ったっていうのはまあ割と早くなあ、204カ国かバーっと行ったからな、よかったかなと思ったんだけどな。しかしまあメールでも来ておりますけどね、これはラジオネームガリレオ、チアさん、スタッフの皆さん、こんにちは。オリンピック始まりましたね。開会式を見てましたが、セリーヌ・ディオンさんの愛の賛歌の熱唱、素晴らしかったです。難病を公表をされてからのオリンピックのパフォーマンス、歌力を感じました。フランスオリンピックが無事に最後まで平和に行われることを祈っています。なあ、まあ、セリーヌ・ディオンはね、難病にかかってな、一生懸命頑張ったけど、まあ、愛の賛歌を、相変わらず綺麗な声で歌ってくれてたけどな、どう見てもあれ、まあ、テレビではな、アップやなんか見えるけどさ、ちっちゃいもんな。俺、気持ちわかるんだけど、まあ、愛の賛歌、まあ、シャンソンといえばシャンソンなんだけどな。本来は、やっぱり抑揚のつけた。まあ、ところがな、ああいう風に、まあ、何十万人といる前でな、歌おうとしたらな、普段そんな声出さなくていいのにっていうぐらいな、声出さなきゃってなっちゃうんだよな。これ俺もコンサートやっててさ、不思議なもんだけどさ、やっぱり1500の、な、会館で歌うのと、5000人の会館で歌うのでは、5000人の時の方が、つい、声がでかくなってしまうんだよ。で、1500だと、あ、普通に、みたいだな。ああ、いかんいかん。こんなことやってたらな、自分で自分の声潰してしまう、みたいだな。そういうこと結構、なあ、記憶してるから、まあ、セリーヌ・ディオンもね、まあ、頑張って歌ってたなっていうね、ところはあったりなんか しますけどね。まあこの後いろんな競技が進んでいって、日本選手団、まあ果たしてどれぐらい頑張ってくれるか楽しみなんだけどな。まだ本当に始まったばっかりだからな。まあ金メダルがまだ1個とかな、そんな時だからな、なんとも言えないですけどね。日本選手ってここ一番に弱いのが多いですからね。意外とまあメダル20個だとかな、50個だとかね、いろいろまあ周りでは騒いでるけどね、そんなにそんなにまあ取れるもんでもないだろうなと思ってね。まあ取ったら取ったで、それは立派だな、よく頑張ったなってね思えるんだけどな。平和の祭典って言うんだけどさ、今地球上は別に平和なとこばっかりじゃないからな。とんでもないところが、まあみんなもね知ってるように、やっぱりロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ、なあ、戦争が行われてるわけだから、あとアフリカや東南アジアの諸国でも内戦、まあ軍事クーデターとかな、いろんな形でまあ政府、どんな政府を作るか、いろいろ戦ったりなんかしてるとこあって、本当にどうなんだろう、平和の祭典なんだろうか。なんだったらな、パリはロシアがやめるまでオリンピックは延期しますとかな、イスラエルがなあパレスチナに入植しようとする行為を見せる限りオリンピックは開きませんとかな。そうすると今度いわゆるスポーツのなあ政治介入になるから、それはいけないいけない。いやそれはわかるんだけど、けどドンパチやってさ、自分の国を必死に守ろうとしながらもね、亡くなっていく人たちがいるわけだな。そんな中でこの平和の祭典がどれほど平和なのか、まあ平和だからオリンピックができるのか、オリンピックをするために平和にするのか、これなかなか難しいとこだな。いや俺も本当に妙に考えてしまうよ。だからロシアの選手はロシアという名前を使えないで、まあ個人参加、パレスチナはパレスチナでな、イスラエルはイスラエルでちゃんと出てるからな、なんとも言えないなと思うんだけどな。まあ私はバスケットをやってましたからね、ドイツとの初戦を見たんですけどね、まあまあランク的には全然ドイツの方が上だから、ただね点差をつけられないようにと思ってたんだけどな。俺はもう本当にトム・ホーバスコーチ何を考えてんだろう。八村塁、それ素晴らしい力を持ってるよ。けど八村の良さがやっぱりあのチームに組み込んでなかったなあ。だから八村がカットインしたりドリブルインしたりしても周りはただぼーっと見てるだけ。なんせ日本はスリーポイント、スリーポイントでなあやりたいわけだから、そんな時に八村みたいにね、自分勝手にこうガーッと切り込んでいくっていうのをな、ただみんな見てるんだよ。あれ見た時にな、ちょっと八村が浮いてるな。やっぱり八村をうまく利用して、だから奴は絶対中へ突っ込んでいくんだから、そしたら周りの奴らはスリーポイントを な、フリーで打てるような場所へ移動する。なあ、その辺は、八村塁も、なあ、生地か NBA 選手ではないから、自分が突っ込んでいって、あ、スリーポイント空いてる奴がいるって言ったらパスするから。だから本来は、ドイツと日本って似たようなチームなんだよ。なあ、スリーポイント。ただ違いは、まあ、身長があるから、なあ、ゴール下で拾えるっていうところと、まあ、みんな、どれぐらいしっかり見ていたかどうかわかんないけど、ドイツの選手はほとんどスリーポイントをノーマークで打ってました。日本は必ずマークがつきながら、まあ、打ってました。それはマークがつくかつかないかで入る確率はだいぶ変わってくるし、また戦略としてね、ああ、やっぱり、うまいなあこいつら、やっぱり個人技なあ、ああ、うん、上手だなあと思えるところが大きかったな。まあ日本は第2戦第3戦とな、まあどうしてもまあ格上なんだけど、それでも勝てる気はするんだよな。うん、みんなが、ね、一つにまとまればやってくれるような気がするし、バレーもドイツに負けたな。あれは気の緩みというか、なあ、最初から自分たちの方が上なんだっていうな気持ちで、でリードされて、あれちょっとおかしいぞみたいな気持ちになって、まあ最終セットまで行ったけどな。けどやっぱりあれも、日本勝たなきゃいけなかったなぁと思う試合で、ただまあ予選リーグだから、あとを勝てばな、まあ決勝トーナメントへ行けるわけだからな。だってバレーはお前なぁ、ランキング的にも男子も女子もなぁ上なんだからなぁ。男子なんか1位とか2位とかその辺だべ。だからね、もっと頑張れんじゃないかなと思ったりするけどね。まあオリンピックこれからもね、注目しながら見ていきたいなとは思ってますけど、なんせ私は先週なあ、今日が7月28日です。各局さんはもう8月に入ってますけど、7月28日の日曜日、先週は観光ジェット船が漂流してね、まあなんとかして綱を引っ張って曳航しようとかな、何度か挑戦しながら、いや俺漂流してたジェット船に乗ってた人たちの気持ちを考えるとよ、結構波高かったもんな、ね、大丈夫かなみんな、なあ、そらなあ、船酔いもするぞ。なあ、けどそんな中な、本当に、まあ、大きな怪我もなく、なあ、なんとか、伊豆大島の岡田港へね、曳航されて、無事だったけど、いや、本当に何が起きるか、わかりませんね。で、解説者の方はな、いや、今年は黒潮が、ね、勢いがちょっと例年と違ってとかな、いろいろ言ってくれるけどな、そりゃ漂流してる方にしてみりゃな、もう黒潮でも親潮でも何でもいいから、頼むよ早くっていうな、気持ちだったろうなと思いますね。それと先週は、やっぱり大雨、大雨警報各地に出ましたし、あと災害、災害、大雨災害警報も、まあ本当に各地に出てですね、まあ、実際、やっぱり東北、すごい雨だったわな、特に山形、酒田、鶴岡、 あの辺は、本当に豪雨、豪雨だったわな。普通の川が氾濫したりな、街の中にその水が入り込む、また床下、床上浸水する、これをまた考えられないようなことだったけどな。この後も、青森は北海道今度来んじゃないか、今週な。まあぜひ気をつけてもらいたいと思いますし、今回東北出身者の曲をおかけします。山形は酒田出身、岸陽子、希望。
希望という名のあなたを訪ねて、遠い国へとまた汽車に乗る。あなたは昔の私の思い出、ふるさとの夢、初めての恋。けど私が大人になった日に、黙ってどこかへ立ち去ったあなた。いつかあなたにまた会うまでは、私の旅は終わりのない旅。という名のあなたを訪ねて、今日もあてなくまた汽車に乗る。あれからあたしはただ一人きり、明日はどんな街に着くやら、あなたの噂も時折聞くけど、見知らぬ誰かにすれ違うだけ。いつもあなたの呼びながら、あたしの旅は返事のない旅。希望という名のあなたを訪ねて、寒い夜風景にまた汽車に乗る。悲しみだけがあたしの道連れ、隣の席にあなたがいれば、涙ぐむとき、そのとき聞こえる。また会うために、私の旅は今また始まる。
ディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで取ってみたんです、うん、これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きない、うん、だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、うん、
飲まない、
ないですよ。
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日緑研の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
俺はさ、山形な鶴岡酒田、酒田で、野外のイベント、もう本当に俺が若い時だと、やらせてもらったりなんかしてな、もうその時も思ったんだけど、やっぱり野外のコンサートは天気が一番、もうオリンピックもな、そうだけどな、もう雨降られたらどうしようみたいだな、そのドキドキ感が、たまらなくはないけどさ、本当に、困るもな。で、前の日に、ステージのな、バックの方が風で倒れたとか言われてさ、大丈夫か、おい、ね、本番はちゃんとできるのか、みたいなね、そんな思い出がある酒田だったりなんかするわけでありますけどね。まあ今回、その新庄の方もな、大雨に降られたしな、山形は大変だわな。秋田は由利本荘だな。まあ俺たちコンサートやってて、その酒田から秋田へ向かうときに由利本荘に入ったら、お、もう近いぞ、秋田はもう近いみたいなね、そんな感じで、まあいつも通ってた場所だからな。まあ日本海側本当に荒れてたからな、由利本荘も大変だったと思います。秋田県出身の、アーティスト、東北六県ってさ、すごいめちゃめちゃいそうな感じするべ。意外と少ないんだよな。俺もびっくりしちゃったよ。改めて調べてみたらな。そうやって考えたらよ、北海道はバカだよな。いろんなやついてさ、もう東北六県を見習いなさい、みたいなね。ちゃんとした人をね、歌い手にしなさい、みたいだな。秋田県は大館出身、稲葉明、わかってください。
なたの愛した人の名前は、あの夏の日とともに忘れたでしょう。いつも言われた二人の影には愛が見えると。忘れたつもりでも思い出すのね。街であなたに似た人を見かけると振り向いてしまう。悲しいけれどそこには愛は見えない。これから寂しい秋です。時折手紙を書きます。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。私の二十歳のお祝いにくれた金の指輪は今も光っています。二人で揃えた黄色いティーカップ今もあるかしら。これから寂しい秋です。時折手紙を書きます。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
アサヒ緑軒緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
のオンザレディオ、稲葉明。まあその俺とはちょっと前後するんだけど、ヤマハのポピュラーコンテスト、な、まあ、いわゆるポップコーン出身だわな。76年デビューだから、俺が77年デビューですからね、彼の方がまあ1年早い。そしてまた稲葉明が出た75年のポップコーン、稲葉明はこれまあ優秀賞とかそういうのもらったんだろう。でグランプリは中島みゆきってことでな。俺はさ、最初、今はコロンビアレコードだけどさ、キャニオンレコードデビューするときにな、ん？お前なんだ？ヤマハじゃないのか？いや、俺はあの、フォーク音楽祭行ってほしい出身なんで、そうか。しょうがないな。なんだその日課ぼっかは。いや、私は一応、これが履きやすいズボンだと思って、履いてるんですけど。お前は、歌手じゃねえな。なあ、歌手じゃねえなって言われても、あの時の石田社長か。ああ、懐かしく、まあ思えたりなんかするんだけどな。だから俺は、キャニオンレコードの中でも、ヤマハのポップコーンとは違うレベルで、なあ、歌わさせてもらってな、逆に、ポップコーンに負けるんじゃないと、みたいなな、感じでね、そういう変なプレッシャーっていうのがな、もうレコード会社の中にあったわけだよ。今思い出せば、面白かったけど、その頃はまだ、なあ、いろんな死者があったから、キャニオンレコードも、なあ、ポニーキャニオンとして、札幌に支社があったんだよ。なあ、そこの宣伝やってたのが坂本。ねえ、後にうちの会社の社長もやるんですけど、俺がデビューするときに、佐々木幸男というやつがね、まあこれポップコーン系で、デビューするんで、俺が1月25日で、君は風もそれぐらいかな。で、キャニオンレコード札幌営業所に行くと、その坂本が、この君は風ってやつを聞かせて、いい曲だろう。こいつはいいやつだ。佐々木幸男、いい曲だろう。あの坂本さん、私、一応デビューするんですけど、で私の歌の方はどうなんでしょうか。いや、松山くんは松山くんでいいんだよ。佐々木幸男、いいだろう。もうあんな風に言われてね、俺はデビューしていったのかなと思ったらね、今考えると悲しいような気分にもなりますけどね。さて、なあ、山形、秋田と来て、日本海側だけかなと思ったら、その後、岩手県内にも、ずっと雨が降り出し始めて、岩手は八幡平出身、沢田千佳子、会いたい。
私はあなたと恋を覚えた。卒業しても私を子供扱いしたよね。遠くへ 進めば追い諦めて戻る海辺をただ一人怒りたいのか泣きたいのかわからずに
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん。
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
沢田近子会いたい聞いてもらいまして、岩手県八幡平と言いましたが、八幡平の間違いで誠に申し訳ありません。日本全国いろんなところを回ってるくせに、なかなかなあ覚えきれないこの寂しさ。いやけどあれだもん、例えば昔は陸前高田って呼んでたけど、今は陸前高田になってるしな。そういうとこいっぱいあるんだよな。あれ濁音はやめようみたいな、そういう流れなのかな。もともとはそうあったのかよくわかんないけどな。これは福井の春年、5月の富山でもホール全体が一体感に包まれた感動のひとときを楽しませてもらいました。 ああ、富山はいいよ、お前。食い物もうまいしな。春のツアーを全力投球で駆け抜けた後なので、お体の方がとても心配ですね。十分に休養をとってくださいね。そんな中、秋のツアースケジュールが発表になり、福井フェニックスプラザも入れていただき、本当にありがとうございます。おととしのバースデーコンサートの時は、まだコロナ禍で拍手のみでしたが、それでも会場の雰囲気は最高でした。そして今回は千葉さんに会場からたくさんの声援が届けられる、その光景を想像しただけでそわそわしてきました。福井の春都市、なんていうのかね、始まる前からすごいみんな拍手してくれたりさ、なあ、それとか、まあアンコールに入ったらな、もう大丈夫ですかっていうぐらいのお年の方までな、立ち上がって一生懸命拍手してくれたりな、もうそれが春終わったからさ、今はもう本当にもうのんびりっていうかさ、バスケット見ては人の荒探しをしたりさ、なあ、バレエ見てはこんなことするからよとかね、いろいろ考えてるだけで。千葉さんこんばんは。これは群馬県正恵。先週の放送で俺の声は下品さに満ち溢れた声に聞こえてるんだろうかと言ってましたが、千葉さんの喋る声も下品だとは感じないし、私は千葉さんの綺麗な歌声が好きで不安になったので、下品どころかすごくいい声で他のアーティストにはない独特の綺麗な歌声だと思ってます。これからも喉などの管理を気をつけて素敵な歌声を保持していってください。なあ、ありがたいね。マサイ、お前ね、この保持っていうのはどれほど大変なことか。なあ、いわゆる保っていかなくてはならないっていうことがな、大変なことなんですよ。だってだぞ、お前去年なあ、人口、日本の人口がだぞ、まあざっと1億2000万なあいるわけだけど、86万人減なんだよなあ。だから生まれた方、亡くなった方な、総裁して86万人な、減ってるんだよ。このままでいったらなあ、2030年、2050年には1億を切るんじゃないかっていうな話もあったりなんかするんだけど、まあ少子高齢化、これからますますその世界に入っていくと思うんだけど、そんな中で自分が今どこの位置にいるのかなあ、また昔と違って、まあ人生、まあ100年時代に入ってきてるわけだから、まあそれこそまあ退社する時期がですね、65から70へ、なあ、ひょっとしたら70歳以上でも働けるものなら、働きたい、なあ、ぜひ働いてくれ、そういう時代になってくるんじゃないかなと思うんだけど、やっぱり人口が1年で86万人も減ってったらさ、そら、まあ働く場所はまああることはあると思うんだけど、特に今、まあ政府業界は賃金を上げよう、まあ時給を上げよう、躍起になってやってるけどな、どうだろう、会社側としては、いやこれ以上給料を払ったらうちやっていけないかもしんないしっていうな、中小零細の企業のことまでちゃんと目を配ってくれてるのかなあ。日本の内閣は、総理大臣岸田さんはそこまで目を配ってくれてるのか、やっぱり 大企業。な、大きいところへ、恩恵が集まるような体制になってないだろうか。まあこれ、政府が民間に口出せるわけないんですけどね。どっか大きな会社のね。お前んとこ、なあ、役付けは、大層年俸高いけど、社員全然安いじゃないか。金持ってんなら、ちゃんと社員の給料上げてやれよ。って、これもなかなかな、政府は介入できませんからね。できれば、我々も、もっと働いて。そしてその、要求が、なあ、ちゃんと、できるような体制。働かないでお前、給料上げろとかね、時給上げろって言ってもね、しょうがないからね。そこはしっかりと働いた上で、それなりの報酬をもらうっていうな、形にしていかなきゃなんないわな。で、外国人の方々が、もう300万人以上が今、日本にいるんだけど、まあ、数パーセントに過ぎないんだけど、これがやっぱり増えているらしい。まあ、日本人は86万人も減ってんのに、外国人の方々は何十万人と一年で増えていく。まだまだ1億2千万とな、300万だから、大丈夫だけど、逆転、する日がいつかやってくんのかな。まあもちろん俺たち生きてないけどな。それ考えたら、若い連中は頑張って、結婚して、産んでくれ。
松山ちゃんのオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルを見て頼んだら主人が来
て、食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい。
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
朝日緑軒緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
そういえばさ、まあオリンピックが行われているフランス、まあフランスでは国会議員というかどうかわからないけど、いわゆる男と女セットで立候補するんだ。まあ野党も与党も。そしたらよ、結果的にな、国会議員が男女半分半分なんだ。それでいわゆる平等な社会だ。 っていう話になんだけど、果たしてそれって平等なんでしょうかって考えるとこあるもんな。日本は確かに専業主婦、まあそれよりもまだ働ける、働いてるのが楽しみだっていう形で、なかなか結婚できない、子供ができないっていうご家庭も多いと思うんだけど、数さえ一緒であれば男女平等なんだっていう、その考え方は捨てていただきたいなと思います。なぜかと言ったら、男は一人では子が産むことができません。ただ女性は女性だけで子供を産む、まあこれ技術の発達とともにな。そしたら、我々の男の居場所がどんどんなくなってくるっていう話だからな。まあぜひ変な平等主義にはね、引っかからないでもらいたいなと思います。まあ本当に東北大雨でなあ大変な被害に遭われたところもあると思います。でこの後はどうやら東北北部、そして北海道へと大雨は移ってきそうです。まあ我々も、まあ雪には慣れてるけどな、雨にはなかなか慣れてないし、あと北海道は6月7月そんなに雨降らなかったもんな。だから農家の人にとっては一雨欲しいなっていうね、一雨だとどっと雨じゃないとね、そういう気持ちもあるんじゃないかなと思います。今日も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。東北の皆さん、ぜひとも頑張って、この大雨な乗り切って、本当のカラッとした夏を迎えられるよう頑張っていただきたいと思います。じゃあ今回最後の曲は青森県、なあなんとまあ山形秋田岩手ときたんだからな、青森行かなきゃなんないべや。青森県代表は泉谷茂くんです。なあ泉谷さん元気かな。春夏秋冬、
季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは糸もたやすくしなびた、春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、 愛のない人に会う横目で隣を覗き自分の道を確かめるまた一つずるくなった当分照れ笑いが続く汚いところですが暇があったら寄ってみてくださいほんのちびでいいんです一度寄ってみてください今日で全てが終わるさ今日で全てが変わる今日で全てが報われる今日で全てが始まるさ
NAC5 主催馬場俊英バンドツアー2024 8月24日土曜日竹芝ニューピアホールで午後5時半開演詳しくは共同東京または NAC5 のホームページで
2023年7月世界平均気温が過去最高を更新北極圏グリーンランドの漁師はこう語る
氷が溶けて起きた洪水で町の一つに被害が出たんだ
できることを今すぐに守ろう地球環境民放連です
毎週金曜日夜11時30分からは中川大志のコネクティッドベース8月2日の放送は名曲プレイリスト久しぶりに僕がおすすめする曲ご紹介しますぜひあなたのおすすめの曲もお送りくださいコネクトお待ちしてますナンバーワンハーツステーション
ナックファイブガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょうウォーターワンが10時をお知らせします。